レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg のジョニーですけどね、今週はですね、なんかあったかな、幼馴染に会ってたっすよ。で、まあ子供が来てたんですよ。で、子供嫌いなんじゃねえかって自分でもちょっと思うぐらいね、やっぱこの子供の世界観って出来上がるじゃないですか。だから子供好きなんですけどね、なんて言うでしょう、やっぱね、もうやっぱ一つの人格だというふうにちゃんと認識してますんでね。だからやっぱりうるさいなと思えばやっぱうるさいというふうに感じますし、おとなしいなと思えばおとなしいというふうに感じますしね。どっちがいいって言ったらやっぱりおとなしい方がやっぱ自分はタイプなんじゃないだろうかっつんでね。だってやっぱ子供はちょっと怖いですね。まあ、4、5歳の子が何人かいたんですけど、3人いたんですけど、そのうちの1人がですね、こういきなりね、なんかプリキュアのセリフをいきなり言い出したんですよ。そうするとやっぱ僕なんかはね、やっぱ子供と接した経験がやっぱ少ないですから、そうするとなんか電波に打たれた人という風に見えてですね、やっぱこれはと、その、子供だと許されるが、大人だと許されない行動ってのはいろいろあるんじゃないかなと思いました。藤沢にも電波おばさんって出てくるんですけどね。看板持ってその辺歩いて、電波でもういろんな情報が盗聴されているっていう風にこう、わめくおばさんが出てくるんですけど、名物おばさんですけど、それと近いものがあるんじゃないだろうかという風に思ってですね。で、人がいいもんだからやっぱりこう、そばで泣かれたりするとやっぱ気が気じゃないんですけど、でも前回ですね、そのカラオケ行った時にその一人の子供がカラオケの部屋で泣き出したわけですよね。この阿鼻叫喚の地獄絵図というか、ギャーと本当こう、まだ梅津の方が理解できるような感じでこういきなり泣き出しましたから、テレビを消してくださいって言ったあれですよね。もうテレビを消してください、テレビを消してくださいって言ったやつね。で、今回もね、どこ行くって言ったらまたカラオケ行くって話になったんですよ。そしてもうあっちね、お店探しつつも気が気じゃないんですよね。なんかこうまたあれになるんじゃないだろうかというその恐怖心がね。でも半年経ってるからテレビを消してくださいっていうふうにはこうわめかないんじゃないかなと思って、ガチャってカラオケ入った瞬間、もうその子そわそわ言うんですよ。またかって思いつつ、前はどうしたどうしたって言ったんですけど、やっぱ周りの大人も慣れてくるもんで、もう相手しなくなるんですね、もうやっぱ。そうすると、テレビを消してくださいっていうのはなかったですね、今回は。あ、やっぱ半年経ったからかと思いつつ、半年以上経ってるから、まあ半年ちょいぐらい経ったんですけど、そしてね、で、あれですね、やっぱ3、4、5歳ってやっぱちょっとこう生意気ですね、ちょっとこの野郎ってね。自分の子供だったらぶん殴れるんでしょうけど、なかなかそういうわけにもいかないですからね。話聞いてて、うんうんなんて言いつつ、やっぱ可愛いなと思うの1歳ぐらいですね。1歳ぐらいの子、1、2歳の子って可愛いなと思って、こう、歩くのもよちよちで歩いてきて、いやーってやるのがね。4、5歳から立派な人格だもんね。だから俺の友達でほら話したっけね、その最近、まあ最近というか子供がいるんだけど、2人いるんだけど、もう娘が嫌いでしょうがないと、5歳の娘が。そいつ33の男ですけどね、どうしても娘と気が合わないっていう風に言ってる男がいますけどね。まあ気持ちはわかるなというところで、いや子供好きなんですけどね、そうなかなかこうエネルギーを使うという感じがしますけどね。で、あとこの間やっぱり外人とかそういうことは関係ないんだと、一体違いは何だって言ったら肌の色の違いしかないっていうのは私の持論なんですけども、まあだから声とかも違うかもしれないですね。その体の器官ですから、そこしか違わない、内面は何も変わらないんだっていうところが僕の持論なんですけど、この間ちょっとライブ行ったんですよ、友達ので、ああって言って、そしたらね、そこでね、アフリカ系の男の子が来たんですよ。で、その僕が目当てに行ったバンドのお友達で来たっつうわけね。あ、ドゥームドゥームなんつって話してたら、僕その日途中から参加したんですけど、だいぶ後半から参加してね、でいろんなバンドがガッバッと出るライブだったんだけど、したらどっから、まあ女の子友達なんだけど、その彼女たちがバンドやってそれ見に行ったんだけど、だいたいもうね 鳥からね、4組目ぐらい、あ、2組目か、鳥の前、1個前だったんだけど、その4組ぐらい前からずっと見てて、で、割とね、こう高校生とかがたくさん出てくるバンド、ライブでさ、そういうのも楽しいから行こうと思って行って、で、そのアフリカ系の子らどうもどうもって挨拶したと、割とこう、みんなさ、友達を見に来てて、たくさんバンドが出るやつだったんだって。で、友達がたくさん見に来てて、だからこう、吐けるんですよ、その目当てのバンドが終われば。前の人たちが後ろに下がったりするわけ。で、すいません、つって前行ってこう見てたの。で、そしたらさ、俺、まあ一番前で相変わらずこう、軽くこう揺れてたのよ。踊ってたっていうから、こう、楽しいなと思って見てたわけ。いろんなバンド見るの楽しいから。そしたらね、その司会の男の子からいじられたんですよ。ノリがいいっつって言って。で、ああ、どうもどうもなんつって言ってたわけ。で、イエーってこうやってこう、ちょっとやりとりしてたのよ。客席とその M ステージ上から。で、2組目ぐらいになったらさ、そのアフリカ系の男の子がさ、割としっとりした、こう、バンドだったんだけど、それとも体を揺らしたの。そしたら、ちょんちょんって来て、いや、この乗り方じゃ違うっていうふうに言うわけ。ね？俺に対して。ね？いや、で、いや、待てよと思って、いや、今日、えっつって言って、いや、もうそうすると最近気強いからさ、もう、いや、俺の乗り方だからさ、ってちょっと半分キレ気味で言いますよね、いきなり、そんなこと言ったらね。なんだてめえ、この野郎っつんで。で、そしたら、その後もさ、3組目ぐらいになったらさ、こう、手拍子をみんなに促してくるってわけ、俺に対して。俺ほら、司会にいじられるから、その、バンドが吐けたらね。だいたい1組10分ぐらいやるんだけどさ。で、キャキャキ盛り上がって、ちょっと注目になったみたいな、その客席から。そしたら、拍手をみんなでやりたいから促してくるってわけ、その彼が。俺に対して、後ろに向かって。多少はやってもさ、俺、持論として絶対手拍子はしないってのが持論なんですよ、ライブで。俺がやりたい時にやるし、まだこう、なんつうの、パン、パンって簡単なやつになるけど、とか、こういうなんかこう、ちゃんとしたリズム刻むみたいな、本当に興味ないわけ。俺、金払ってんだから、俺好きなように見せろっていうのがあってさ、で、うるせえな、と思ってたわけね。で、やたらとこう、いや、もっとゆったり乗って、とかっていう風に言ってくるわけよ。で、うるせえと思って、だから、あのね、これね、俺は、その、外国の人と接した経験が多少はあるから言わせてもらうけど、あのね、その、ラジオでよく言うけど、マナーの質の問題なんですよ。モラルの質が違うという話なわけ、これ絶対に。だから、外人が全部ね、ノリがもう、わーっともう、なんかすごいテンションだって、それね、妄想なんですよ、それって。だから、日本人の方がテンション高い時もありゃ、外人って今あえて一括り言ってるけど、それぞれ地域によって騒ぐ騒がないのポイントが違うというだけの話だっていうふうに認識してるわけなんですよ。で、これなんでかっていうと、前に話、よく話すけど、南米の人とね、こう会った時に友達になった男の子が、ジョニーさん南米が合いますよって言われたわけよね。もう自由ですから、もう大いに好きなように乗ってくれた構わないと。だから、もうジョニーさんに絶対向いてるって言って、その南米のフェス行ったら、あんたステップが違うって言われたわけ。全然自由じゃないって思ったことあるわけね。俺これ結構ね、外人論の時に自由だ自由だって言われる時に結構これ難癖つけるんですよ。いや違うでしょと、その気にするポイントが違うというだけの話でしょって話するわけ。だから、本当に目の色が違う、髪の色が違う、身長が違う、もしかしたら体重が違う、筋肉のつき方が違うとかっていうところであって、内面は何にも変わらないですってのは持論なわけです。これは僕のね。で、だから違いはあるんですよ、そういった意味で。でも、どこがどうかということは一緒なわけだ、結局は。日本人なら気にしないとこは海外気にする。で、海外の人を気にするとこは日本人気にしない。前で二つに分けちゃってるよ。で、だからね、俺は何がそれでまたさらに考えたのは、俺距離感が近いのが嫌いなんだと思ったんですよ。俺ね、結構人に距離感あるんですよ、実は言うと。ギリギリのところで。それは自分でいいとこだと思ってるんですね。だから信用してる人って少ないんですよね。数少ないんですよ。で、いや、みんな信用してるっちゃしてないし、してないっちゃしてないわけ。だけど、なんていうのかな。その、俺は相手に対してあんまここだっていう確信つきたくないわけ。っていうか、まずそもそもそういうこと考えないわけだ、相手に対して。でも、相手は俺のこと理解してるとか、相手が俺の行動を規定するって言った場合に、おかしいじゃんっていう風になるわけね。あんた好きにやってくれ。だから俺も好きにさせてよっていうとこ言いたいわけよ。で、ましてやさ、 外人の話に戻せばさ、ね、空気読むのが日本人特徴だって言ったって、ここどっち空気読んでるか分かんねえって話になりますよね。これって結局ライブにおいては、俺は MC の彼にとっちゃすごく空気を助けてるというふうに言ってたらしいの。その MC の彼が後に審査員かなんかの男の子言ってて言ったらしいんだけど、もう俺ね MVP やりたいぐらいだと。俺途中から参加したにもかかわらずね、他の客とイエーイなんてハイタッチしてって言って、すごく良かったという評価する人もいればね、片やノリが違うと言って俺をこう規定するっていう動きもあるわけよ、ここに一つの行動においては。でこれなんですよ、困ってるのが。いいことだけありゃいいんですけど、やっぱなかなかそうはいかないっていうところは辛いんですよね。例えばこのコミュニケーションとの大好きよ、人と何かやるのは大好きね、喋ったりするのは。だけどわーっとしててもこれだけで済まないわけ、結局は。その残り2割ぐらいはジョニーこれやってあれやってっていうことになってくるわけですよ。もっと普段のジョニーならもっとなんかしてくれるはずとかね。めんどくさいんだよこれが、本当にね。金払えって言いたいね。そうすると俺の行動を規定するってことはお前何様なのっていうふうに言いたくなるわけね。で、いやーこれがねなかなか困りもんですよ。だから結局その俺三輪明宏って人はすごく尊敬もしてれば軽蔑もしてますね。あの人はフランスの美しい文化がなくなったのは黒人文化のせいだというすごく差別的な発言した人ですから、僕恨んでますけど、地獄に落ちろと思ってます三輪明宏のことは。というか地獄に落ちるべきだというふうに思ってますね、こんな差別的な発言するのは。でそうするとでも三輪明宏で好きなのはやっぱりその勝負の法則というふうに言ったと。でそうするといいことあれば悪いこと5割5割やっていくんだってことを言ったっつんだよ、言ってるんだよね。でそれを聞いてなるほどって思うわけだから、まさにそのライブってのはね、この間言った怒られたとこもそうだけども、その縮図を感じるんだね、やっぱりその資本主義ヒエラルキーの、その縮図みたいなものも見るしね。まあ、表現ってことに理屈なのかもわかんないですけどね。それこそ今気持ちいいなと思ってんのが、カメラを止めるな感動した連中がもう地に落ちろと思ってるんですよ、今。ほら、あれがパクリ疑惑ってのがあるわけね。その、原案が舞台で、それを監督会なんか、いや、影響は受けましたって半分認めたらしいんだよ、なんか。それで舞台作ったやつが、あれは俺の元ネタだってこう、切れてるんだって、今。で、その舞台やってるやつも、ほら、うさんくさいやつだって話もあって、いろいろ揉めてるらしいんだけどね。いうところね、面白いですよ、そういうとこ見んのはね。だからでも、カメラを止めるのはきっと面白い映画なんだろうなと思うんだけどね、見てないから何とも言えないけど。でもね、大ちゃんに言ったんですよ、いや、見たいんだって話をしたらね、見たいか？見たいですよ、話題になってるからね。どうせ面白くないぞっていう風に言ってるわけね。まあ確かにそれはなんとなく2001年宇宙の旅愛してやまない男だと確かにそういう風な言うような気もするなと思いつつね。いやなんかまあつまり話題になり方が気に入らないっていうわけね、大ちゃんが。本当かねっていう風に言ってんだよ。俺マスコミってやっぱ動くからやっぱ盛り上げていくじゃないですか、どうしたってね。だうーんと思いつつね。まあでも見たってね、パクリだって面白いとも感じちゃったら、それ映画の感想に関係ないですからね。やっぱね、見たくなくなったって言ったって、まあ、いろんなパクリだけど、まあ名作とされてるものってのもいくつかあるでしょうしね、なんとも言えないですけども。いやだからね、最近すごく憤ってんですよ。俺はやっぱり距離感が近いのがダメだと。いやー、だある意味そういった意味じゃね、孤独なんだろうなというのも思うわけ。今日はちょっと悩みますけど、いやこの間それこそうーちゃんがね動画貼ってくれた太田の爆笑問題、太田引退発言ですよね。あれ見ててね、うーちゃんがまるで王子のようだぜっていう風に言ってたのはよくわかる。見ててね、確かになと思いましたよ。やっぱ裏口入学したっていう風に叩かれたってね、なんつうのかな、いやー俺も本当いろんな人に迷惑かけてるっていうのはね。でもね、俺は爆笑問題を太田に言いたい。俺まずそもそも迷惑かける以前の話で人がいないっていうところもあるんじゃねえかっていう気してんですよね。いやついね、なんかあるとつい自分はやっぱコミュニケーションギリギリのところを取るのが下手くそなんじゃねえかっていうふうなところ変えてまた落ち込むんですよ。帰りの東海道線が良くないんじゃないでしょう、品川の満員電車が。なんか おしくらまんじゅう状態でこっち帰ってくるとね、もうなんかね、生きていたくないっていうふうに思うんですよ。なんか刑務所の中にいるようだというふうに。わかるでしょこれ皆さん、通勤してる皆さんだったらね。いやー、だからなんかこう、ちょっと元気出したいですけど、なんか元気出すいい方法ないかなと思ってるんですけどね。覚醒剤でも決められればいいんですが、なかなかそれと怖がるから無理でしょう。人生崩壊してしまうから無理でしょう。いやー、だからそう。まあ、とにかくなんていうのかな。いや、元気なんですけどね。だからそうすると元気なくなるとね、皆さんね、ここだけで言うけどね、そろそろこのラジオも終わりが近いかもしれませんよ、本当に。そうすると疲れると、ついラジオ終わり、終結宣言って言いたくなるわけなんか知んないけど。違うんだよ、負担になってんじゃなくて。なんかさ、最近さ、ね、人の話とかあんま聞きたくない、興味ないんですよね、なんか。そうするとさ、聞いてる人たちだってさ、俺が何見たとかってそんなに関係あるかっていうふうにも思うわけね、たまーに。いや、で、そういうふうに思ってきちゃうわけ、落ち込むと。なんだか、ラジオなーと思って、やってて楽しいんですよ。楽しいんだけど、いや、聞いてる人にはどうなんだろうと思って、なんかついね、もっといい放送できんじゃねえかとかって思うと、なんかシュンとしてくる自分がいるんですよね。わかるでしょ皆さん、このネットラジオやってる皆さんだったらね。表現の壁に3ヶ月に1回、いや、最近よくぶつかるんですよ。2ヶ月に1回ぐらいぶつかるんですけど、どうだろうなっていうふうに思う。いや、これ赤裸々に言うラジオですからね。聞いてる人にとっちゃ、なんだろう、そんな嘘ついたって元気よくやってくれりゃいいんだって話もあるかもしれないですけどね。いや、なんか落ち込むとさ、なんかね、いや、落ち込んでんですよ皆さん、本当に。なんかありゃいいことありゃなんか嫌なことあるでしょ。ってことはさ、こういう風に感じる自分に対してムカついてくるんですよね。いちいち小さいこと100で捉えようとする自分。別に職場でさ、はいっていう風に手挙げりゃいいのにさ、最近ね、ほっこりしたいい話っていくつかあったんですよ。それでもあのね、いい話だなと思ったのがね、なんかあったんだけど忘れたな。なんだっけ、ですね、あと、ムカついたのが、これはちょっと大和図書館行ったんですよ。大和図書館ってすごい立派なんですよね。でも、すごいこう、シリウスとかっていうね、なんかこう、なんか、多目的芸術ホールみたいなのと合致して上に図書館がついてるみたいな感じなのか、下に図書館がなんだついてる。で、そこ行ってみたんですよ。ちょっと大和で友達に会おうって言って会ってて、大和って近くにあるんですね、藤沢の。で、そこを行った時に、大和市のですね、藤沢市のすぐそばにあるんです、大和市ってのはね。で、そこ行ってブルータス読んでたんですよ。やだなと思ったな、ああいうマスコミってのはさ。つまりさ、ヒゲ剃りについてっていうことの特集組んでるわけ。そうすると、そのユナイテッドアローズの親父だとか、わかんない、適当に言ってるよ、あのなんかどっかのアパレルブランドの親父呼んできて、なんかヒゲ剃りのこだわりって聞くわけよ。大したことはねえんだ、別にそんなものは。シェービングクリーム買って、別にそれこそヒゲ剃りね、T字って言って、ほら、あの、電動じゃないやつとか使ってますとかっていうわけ。で、タオルはこれでとかっていうわけ。こんな話聞いてどうすんのって思うわけよ、そこでね。今ってさ、ネットが見れるから別にヒゲ剃りの専門家の話なんかいくらでも聞けるじゃないですか。なんで金払ってこんな話聞かなきゃいけないんだろうって頭くるわけ。そうすると自分のラジオも帰ったんですよ。なんか、別にね、その辺の親父が、なんかユナイテッドアローズの親父だか、ビームスの親父が出てきて、なんか、靴へのこだわりとかって話聞くわけ。別にそんなの勝手にこだわりゃいいじゃないですか、そんなものは。靴大事にして、磨いてっていうことでいいはずなのに、なんか一つのセレブ感みたいなこと出そうとしてるわけ。だからなんだよって思うのね、そういう話聞いてさ。で、何がムカつくって俺ね、分かったんですよ、うーちゃん、こっちさんね。つまりね、何でも持ち上げようとする側にムカついてんですよ、俺って。だから、つまりカメラを止めるのが面白いって、わーっと盛り上がる連中も気持ち悪いと思うし、甲子園わーっていう連中も嫌いだし、連中ってマスコミとかのことよ。多分やってる選手云々どうでもいいんですよね、それは。それをやってくれっていうふうに思うんだけど、なんか夢よとか感動をとかって言って、なんかこう言ってる連中に、なんだよと思って、なんかこう、深刻化されてる現状がすごく嫌なんですよ。なんか、なんだか知んないけど。 いや俺そういうの嫌いなんだなと思ってさ、なんかいや雑誌の都合ってのはもちろんあるんでしょうけどね。でポエム帳の記事ね、なんか別にただ親父が50歳のじゃひげ剃っただけで書きゃいいのに、彼は朝コーヒーを飲みみたいなこと書くわけよ。別にみんな飲むじゃないですかそんなの普通に。でここで何が嫌だって、彼がこだわっていて、こだわってないやつバカだみたいな風につい読めてしまう。つい、いや、つい読んでしまう。俺に問題があるってのに重々承知してるんですけど、なんでそういう言い方すんだっていう風に思うわけね。いやー、怒ってるでしょ？なんか、怒るんですよ。いや、つまりさ、マスコミとかがいなきゃ世の中ずっといいんじゃねえかって思う時あんのね。なんかやたらつまんねえことわーっと盛り上がったりとかしないで、やだね、開口主義だね、これ。いや、でもね、俺好きな話がね、そのマスコミってのが出てきてからポピュリズムってのが生まれたって話を聞いたことがあるんですよ。大衆迎合主義っていうかね、だからうーんってそういうふうに思うとこあるわけですよね。いやーなんか嫌なんで、自分だってそういうとこに半分関わってるわけでしょ。小指の先ぐらいは使ってるわけだね。なんか CM たまに出たりなんなりうんぬんとか、でも自分が全然いいと思ってないのに出るとかってことはあるわけ、あったわけですよね、今までだって。でも、なんか、そういうの俺嫌だなと思うね、自分自身に対してよ、これはね。だから、もちろん CM 見たっていいって思うときあるし、何かそのマスコミと言われる人たちの記事見ていいって思うときある。それこそ、批評だってそうですよね、雑誌という形態に批評がついていてってよく美術手帳なんか読むわけで、で、そこについてるものを見るわけですから、別にそれだってある意味マスコミじゃんって言っちゃうマスコミなんですけど、だからまあいい悪いそれぞれあると、それこそそのこだわるポイントが違うんだっていうことを、外人だって違うだろうと、日本人だってってことで言えばね、でもなんか嫌な、なんかね、嫌なんですよ。なんか嘘つきて行きたくないんですよね、ついね。尾崎豊みたいなこと言ってね、今更なんか中二病みたいなことさ、なんでこんなこと言うようになっちゃったんだろう。でもたまにそういう風に思うんですよ。だから、あのね、言いたいのはね、好きな人とだけ付き合いたいし、嫌いな人は付き合いたくないんですよ。そういうことだね。いや、今だって十分そうしてんじゃねえかっていうとこあるしね。俺だって誰かに対してすごいこうムカッとさせるようなこと言ったりするってことは平気であるんでしょうから、なんとも言えないですけど。であと今週末またデートしようって話してるんですけど、最近夏盛り上がった女の子とちょっと別のこと行くんですよね。でそしたらあのね、ちょっと今日愚痴大会ですけど、ね、いやこれが人気あるからしょうがない、たまに参加です一回ね。そしたら僕の精神分析、精神カウンセラー状態の放送になってますけど、そしたらね、最近仲良くなった子で、なんかパッと会える子ってやっぱ好きになってくっすよ、気になってくるわけね。この間そのライブ行ったって言ったじゃない、それこそ肌の色の違いはないんだっていうふうに思った瞬間のライブね。でその後その今度デートする女の子連絡取ったわけで、9月の頭ぐらいに映画一緒に見に行こうかって話もしてるんですけど、でそれがあるにもかかわらず、今日さ東京行くんだけど会えないかな、ちょっとでもっていうわけ、1時間でもまあ30分でもいいんだけどなって言ったら、いいよって来るわけよ、その子返事来るわけ。じゃその子が今、渋谷にいるって言っていて、俺は錦糸町だかなんとかどこだったか、まあその辺ちょっと離れたとこにいる、秋葉原のあたりいるから、じゃあその子が家がちょっと新宿経由すると便利だからって、じゃあ新宿で会いますかって言って、ちょっと30分40分ぐらいお茶したわけですよ。なんかこういうの嬉しいんだね。なんかでお茶しよういいねっつって言って、でじゃあさ来週さ俺ちょっとイベント行くんで週末、その日も会えないって言っても今週末の話ですね。ああだからまあ放送が順調に乗れば前日の話をしてるんですけど、土曜日会えないって言ったらいいよって言うわけ。だからうまいこといけばこの子と3週連続4週連続ぐらいでボンボンボンって会うわけですよ。なんかこういうのいいなーって思うわけね、なんとなく。でこの間そのご飯食べた子は割と僕その子にご馳走してたんですよね。ご馳走するために、母親に借金をしということをやったわけだ。で、でその話をしたんですけど、母親にそれそういうこと言えないんでね、金貸してくれってだけ話したんですけど、で 告白とかできなかったわけですよ。とか話しててなんかこういうこと違うんじゃないかっていうふうに思ってきたわけですよ、自分で。で今回会う子はあらかじめ言ってあるわけですよ。ごめん、いや今週末なんだけどちょっとごちそうできないんだよねって話をしたわけ。怒れなくてさなんて言ったわけ、 LINE 最初。もちろん割り勘でいいやって来るわけ。もうこういうことあるといいなって思うわけ。あのね、男女同権っつうんだったらさ、やっぱこれは付き合うってことにおいてはさ、やっぱ2人で楽しむわけですから、やっぱそれはね、まあどっちかそのなんだ、まあ稼いでる方が出すなりとかいろんな形態があるからなんとも言えないですけど、でもわざわざさ、俺だってそんな金ない中ね、そんなたまにならおごったりするのいいでしょうね。まあ例えばまあファミレスぐらい行って、まあ、1000円2000円とか、いいですよとかっつうならいいけど、毎回例えば IB プレス9000円ってなるとやっぱさすがにでっかいんですよ、やっぱそれって僕にとっては。1日の日給分ですからね、大体今の僕そのぐらい少ないお給料ですから。そうするとなんだかなと思うんですよ。金払ったから落とすってなんか嫌だなと思ったわけ。いやそんな落とした経験なんかもうない男か何言ってんだって話なんですけど、だからね、なんというかね、こういう接しやすい子っていうか、会おうよって言ったらいいやって言ってくれる子ってなんかやっぱ好きだなと思って。でその前ぐらいにもちょっと別の女の子に今度デートしようよって言って、あの連絡取り合ってたんですけど、 LINE 教えてって言ったから動きが止まってんですよね。なんかこういうなんかこういうの寂しいですよ、なんかさあーと思って。で実際会ったらノリノリだったのに、こうメッセージとかのやり取りしてるとなんかすごくテンションが落ち着いてるとかっていうのもなんか怖いんですよ。よくあるあるですけどね、これは。これはドグラマグラ男って僕が気に入ってる、あのほら、あここ書いてくださいって言ったやつみたいなもんで、この二面性と言いますかね、人の感じること多いですね、すごくね。そういやだからマスコミの連中に言いたいのは、その辺のそれぞれの人はみんな面白いのに、変なやつに話聞くなよってことを言いたいんだね。別に、ユナイテッドアローズの親父だったら、別に服のことに関して話聞けばいいわけ。俺は、でもね、とはいつだよ、うーちゃん、これね。今、世界天才機構って呼んでますね。そうすると、なんか中国の、学者さんみたいな人の話になったんですよ。で、そしたら、ああ、いや、違う。ギリシャのなんとかだったかな。ソクラテスかなんとか。まあまあまあ、とにかくその昔の人の、偉人と言われる人の話になった時にさ、その人が割とね、絵も描く、数学もやる、とかっていう、頭いい人だったんだって、すごくさ。で、そしたら、今この現代だとなかなか難しいんじゃねえかってだけね、こういう人が成立するっていうのは。つまり、こういう人が例えば今現代にいたとして、ね。大学入りたいです。そしたら自分は数学もやりたいですが、芸術もやりたいです。いやいや、そうはいきません。あなたどっちか専攻決めてくださいって言われちゃうんじゃねえかっていうような話が書いてあったわけよ。うわぁ、確か、うん、まあそういうこと、もんなのかなと思いつつね。だ今何の話したかったか忘れたんですけどね。よくあるんです。まあよくあるんですが。そうね。だからなんかこう、そう、いやだから今だから専門家が勝手に話聞きゃいいっていう話とね、今のこのそこジャンルなんか超えちゃうやつがいるよという話、矛盾するんですけど、これ僕の中で一つは片や矛盾、広がるのがいい、いや広げるなということを今僕言ってるわけだから、むちゃくちゃなこと言ってるのは重々承知なんですがね、なんかあのいやマスコミ系の友達もいるからあんまこの放送聞いてほしくないんだけどね、苦手なんだ。いや全部が嫌だとは言わないよ。なんか人にこうランク付けしてるように見えちゃって、どうも僕はね、だからテレビとかも合わないんですよ。この人は個性的だって言うけどね、話聞いてたらみんな変なこと言うんですよね。なんかこう姿勢の人々ってのは、それがね、僕はツーショット撮ってきた印象なんだね。インスタとかしょっちゅう見てますから。そうすると。やっぱ意地が悪いやつもいますしね、いいってやつもいるやね、いろんな顔見せるんでね、なんかあんまり、いや そいつにとって特別ならいいんだけど、それを雑誌という紙面を使ってあんま共有してくる感じがどうも嫌なんだね。だから 一世見上げだと素晴らしいけど、人間として素晴らしいかって言ったらそれ話別で、あの洋服は素晴らしいがというところでね、どうもそれをセットになって語られていくような現状にどうも僕は不満があるんだな、うん、すいません、いや違うんです、いや最近ちょっと仕事でストレス溜まってましてね、どうも何かぶちまけないと気が済まないんですよ。あのそうでも言いたい、結局あんまりね、くよくよすんなとね、あんま悩んだってしょうがないじゃないかっていうところでね、どうか元気出してほしい。で俺の友達で最近その都会に引っ越してきて、最近またすぐというか、まあ U ターンというか I ターンというんですか、あの地元に帰った男がいますけどね、その彼も地元の偉大さを知ったって言ってました。あの東京に、ちょっと生活してみたけども、地元に戻って地元のこうありがたみを感じたねって言っててね、だから適材適所はあるんでしょうねというね、今の話と全然別個よ、だから無理するなとマスコミの連中もね言いたいね。お前はひげ剃るんだったら、いるんでしょうね、求めてる一つニーズがあるんでしょうね、指針メンターみたいな人が欲しいという人もいるんでしょうね、やっぱりね、まあ、否定はしませんけどね、それはね、ただ俺にはねえっていうことを言いたいですね、うん、俺はないんだと、ある意味いやみんな尊敬してるっちゃしてるわけなんですよ、してるんですよ本当に。だけどヒゲの剃り方ってそれぞれ十人十色で聞いていけばなるほどっていうふうにこう拾えるところがあるはずなのにね、どっかの会社の社長だから優れてるっていうふうには思わないわけだ俺は。やっぱその辺はそれはそいつの話だけ聞けと。でそれは一世三宅の本読んだ時にすごく作品は素晴らしいが、それに追随するようなその文章が本当にゴミみたいな文章だったと。一世さんはああ素晴らしい、ああ素晴らしいだけ言って、本人じゃなくなんかスタッフみたいな女が書いてるわけ、ずっと長年いる。それは違うと。やっぱね、俺とかうーちゃんが一世三宅のことをもし書くってなったらね、やっぱいいとこも悪いとこも書くはずですよ、それやっぱり。それだって、俺たちはジョージ・プリンプトンのトルーマン・カポーティが愛読書ですから、それでこそ面白いんだと。いや、もちろん素晴らしいだけの人もいますけどね。そうじゃねえ。でもそうか、確かに、いや、今ね。だから言ったいです、皆さん。こういうふうに文句言って、俺はメンターが嫌なんだっていうふうに言って、嫌なんで指針が。なんかいるじゃないですか、同志みたいな、師匠みたいなさ。なんか、自を導いてくれる人みたいなね。俺はそういうの嫌いっていうふうに言ってるじゃないですか。で、そしたらうーちゃんが今言ってたんですよ。だまあそういうニーズもあるんでしょうねっていう風に言ってたわけね。ね、じゃあ私ちょっとタクコプターでちょっとコンビニ行ってきますからねっていう風に今言ってますけどね。いやこれよくねね、うーちゃんの真似するとドラえもんじゃんっていう風に言われるんですよ。で俺としちゃいやちょっと違うんだっていう風に、てんちゃんのイメージでやってるっていうというふうに言うんですけどね。なかなか店長ってなかなかマイナーなキャラみたいで、あーっていうふうに言われると終わっちゃうんですよね。杉山和子のイメージなんだったらっていうと、ますますこうちょっと誰って話になっちゃうんですけど、ハイジだよね、サラダキノコだったらね、イメージイメージ、チャミーだったら昔のそのイメージでやってるんだ、グーグーガンモだよって言ってもなかなかちょっと伝わんないみたいなんですよ。すみません、いや話ずれました、まあ、とにかくまあメンターっつんだったら俺にとってはうーちゃんがメンターであるってことで一つ皆さん納得してもらっていいですか、これちょっと、すみません、私にいろいろ技を教える人ですからね、私がねコミュニケーション上手だっていうふうに言われるんだったらね、それはちょっとうーちゃんに感謝してくれって話だね皆さんね。あっちゃこっちゃ連れてってね、俺が泣くたびにね、バカよ何泣いてんだよっていうふうに言ってきたのがうーちゃんですから、よくやったじゃねえか、ね、何言っちゃんだって、デート視線で帰りいつも言ったのうーちゃんですよ、まあ、キャロイっつって言ったのもね、僕とうーちゃんの出会いもですね、昔うーちゃんが道端でちょっとこうねジュース飲んでる時に僕は思わずそこの上に倒れ込んじゃって、僕の T シャツについてからの出会いですから、やっぱ帰るじゃねえかバカ野郎って今言ってますけどね、 というわけで、そういうことで納得してください、皆さん。つまり言いたいのは、メンター持つのはあんたの自由だが、持たねえやつ不幸だとか、持った方がいいよなんて言わないでくれってこと言いたいね。俺は俺だっていうこと言いたい。はい。で、あと、外人だから優れてるとか優れてねえとか、なことは妄想なんで、あ、もう環境あるかもわかんないですね。環境は、もしかしたらね。わかんないけど、あんまくよくよすんなってこと言いたいね。はい。というわけで。バーキャロ一番くよくしてんじゃねえかっていうふうに今言ってますよ、師匠がね。ちょっとどんぐり集めに行ってきますからねっていうふうに。こんな感じで僕で一緒にやってございました。続いてはレビュー 2.9 インダーハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.9。
はい、というわけでレビュー 2.9 ですけどね、どうですか、今日の放送のこのもうあっちゃこっちゃ行きさ、ボロボロさね。でも許してほしい、俺ね、そんなにちゃんと立派な人間じゃないので、惹かれてきたのはね、爆笑問題太田であり、大月健二ってダブルオーコンビなんですよ。で、松本人志でありね、木梨憲武であり、立川談志であり、何共通してるって言ったら、みんな愚痴って人間的にちょっとどうかしてるっていうところ言えるでしょう、この人たち。僕はね、屈折してる人じゃないと愛せないの、やっぱね。ちょっとこう、うちに大ちゃんの職場でね、いるらしいんですよ、おじさんで。あ、おはようございますっていう風にこうちょっとね、他のスタッフさんに挨拶するときに、そのおじさんが変な顔した人だと、あじけブスって、その通り過ぎた後に文句言うんだってね。ね、そのおじさんが、そしたら休憩室で男の人は寝てたんだって、スタッフの人が。そしたらもういびきがうるさくてしょうがないんだって。で、休憩が終わってもその人まだスタッフルームで寝てたんだってさ。で、ちょっとタンバ君呼んできてって、ほら、はいって大ちゃん呼びに行ったら、呼びかけたんだって。例えば、田中さんって言っても、息してないんだってさ。ね。無呼吸症候群みたいな感じで、起きないんだって。で、大ちゃん、3回ぐらい、田中さんって言っても、全然起きないんだって。うんともすんともない。で、それで大ちゃん戻った時に、いやー、田中さん死んでるかもしんないですねって言ったんだって。みんなでこうニコニコしてたらしいんです、それ聞いて。でその後田中さんが起きてきて、電球が切れかかったんだってさ、スタッフルームの、ね。そしたらその口の悪いおじさん、ね、鈴木さんとしておこうか、鈴木さんね、そのブス通り過ぎて、なじきブスっていうやつね。だから田中さんが、ああ、この電球切れかかってんな、もう死にそうだなって言ったら、鈴木さんが、あんたみたいになって、小声で言うんだってさ。そうすると、大ちゃんそれ聞いてすごく嬉しいって言うの。もうこういうの一番好きだっていうふうに言うわけね。ちょっとやっぱ、俺もこういう話は好きだなと思って、前に話しましたっけな、うちのおじさんが、銭湯行った時に、なんか知らないおじいさんがこっちに絡んできたんですよ。どうやらそのおじさん二人と行ったんだね。うちの母親の、弟と、うちのまた別のおじさんと。で、そしたらその弟の方に話しかけてるわけ、そのおじいさんが風呂場で、ね、温泉で、で、なんとかでこうであだんべなっていうふうに言うんだよね。そしたらもう一方のおじさんがその言ってるタイミングで話しかけるわけよね。なんとかでこうだろうっていう風にそのおじいさんに言っても、おじいさん耳が遠いから聞こえないわけ全く。そのおじさんが、うるせえこのクソじじいってこう耳元で言うんだよね。おじいさん何にも聞こえないわけ、なんか笑い話してるわけよ。それが好きでね、本当にずっと隣でいじるんだよ。やっぱね、こういうことがやっぱ楽しいなと思って。屈折してんだね。いや、でもね、うーちゃん言っときたい。どうせネットラジオ聞くような人ってのは大体屈折してる人ばっかりだからね。このぐらいでちょうどいいんだよ。AM ラジオ聞く人とかみんなそうなの。今日はいい天気、爽やかですね、なんて言ってると、暑くて死にそうだよ、バカ野郎ってこう、ボソッと言うようなぐらいの方がいいんだから。だから、俺とかうーちゃんなんかね、あれだよ、例えば友達とドライブ行こうなんて車連れ出されるでしょ？ね。よし、行こう。行って 車の中で J-WAVE みたいなのかかってるって一番俺たちイライラしちゃうんだから、本当に。お前らの当たり障りねえ話なんか聞きたくねえよ、ブースっていう風に言うわけ。必ず、俺ってやっぱ基本的にあれですよね、俺って男尊女卑の毛がありますよね。何か必ず、何かこう精神的なこと言うときって、あの人は素晴らしいのって必ず女性言葉なんですよ、俺って。まあね、女性的にまあそんなこと言うけどね、いやこれラジオ聞いてる人は別よね。なんか大体ほらろくでもないこと言う人多いんですよね。なんかこうほら渡辺満里奈みたいになっちゃうっていう不満があるんですよ。急に童話作家になりだすっていうのがね、文句言っててね、昔渡辺満里奈頭の鉢でけ頭の鉢でけって可愛がられたのね、トンネルズに。それが急にその名倉と結婚したら、そんなこと言わないで、私フランスの女だからみたいな感じになると、なんでなんだろうっていうのも。じゃあ、行きますか。すいませんね。もう二重なんだね。明るい人なんて言われたってね、明るさってのはこういう風に暴力的な明るさ持ってるから、俺結構めんどくさいかなと思うんですが、今日の一本目、監督さんがネイト・パーカーで、脚本もネイト・パーカーで、主演もネイト・パーカーですね。で、アーミーハマー、つまんないゲイの映画出たアーミーハマーさんですけど、が共演で、バース・オブ・ネーションですね。はい、バース・オブ・ネーションという作品ですが、2016年のアメリカ映画ですね。で、結構評判が良かったとアメリカで、で、サンダンス映画祭だが、なんだかだ、評判が良くて、観客賞と審査員賞と演出演技とか、観客賞と審査員賞受賞し、で、まあ、演技とかもすごい評価が高かったですよ、ということなんですけど。で、まあ、お話がなかなかこれタフな話でしてね、実はなんですけども、奴隷の反乱を起こした、ナット・ターナーという人を描いた作品で、だから1830年代ぐらいのアメリカで、その黒人の奴隷の人たちが、もうこんな境遇我慢できないって言って、まあこう白人のそのなんていうんですか、奴隷主というかそういう人たちに対して反逆をしていくというお話なんですけど、これがですね、なかなかこの日本の映画会社というのはやる気がないのか、バース・オブ・ネーションが面白くないのかわからないんですが、日本ではこれは DVD スルーになったんですね。だから DVD でしかちょっと見れないのかな。で、2年前の作品じゃないですか。で、まあ頭きたことあったよね。昔、なんだっけ、X-Men のさ、ウルヴァリン主役にした ローグだっけか、のあるっすよ。それこそ、その、ウルヴァリンを主役にしたスピンオフみたいなやつの第3弾とか第4弾があって、で、それの公開時期が日本ですごく遅いという風に言って、外人の女の子が文句言ってたらしいんだよ。私なんか飛行機で見たのにっていうわけ。今更やってるの日本ではっていうわけね。ちょっと待って、じゃあということは、例えば、向こうで公開されてない、まあ、海外どこでもいいですけど、公開されてない小津安二郎の映画が初めて公開されたって言ったら遅いって言うかねっていうふうに俺は思うんだけどね、そういうの聞くと。もうそれぞれ公開時期というのはあるから、なんとも言えないと思うんですけど、ちょっとさすがに2年も経っちゃちょっと遅いんじゃねえかと。で、ね、まあ、評判が良かったという作品であれば、まあ、劇場でどんどんかけてですね、まあ、その議論を促すようなことにした方がいいんじゃないかなというの思うんだけども、まあまあその辺は僕だってね、劇場では見ないタイプだから何とも言えないですけど。で、まあ気になったんですね。アーミーハマーという役者さん好きなので、ちょっと追っかけていきたいなと思ったら、このバースオブネーションってのは来てないという話をこうちょっと耳にして、おいや見たいな見たいなと思ったわけね。割とハードそんな作品だしと思って見たんですが、これがですね、いやちょっとこういう言い方するの良くないかなというふうに思うんですけど、やっぱなんかブラックムービーですごく評判がいいっていう映画ってなんかぼちぼちなもの多くないですか、ぶっちゃけ言うと。それこそ、この間見た何でしたっけ、インアンドアウトじゃねえな。あったっすね、黒人の男の子が、捕まっちゃうやつね。で、脳みそこ、取っ替えろっていうふうな話やるやつとかにしてもそうですし、ブラックアウトだっけ、なんかまあわかんない、タイトル忘れた。ねえ、ブラックアウトじゃないね。で、あとは、まあ、ブラックパンサーもそうですね。僕はあんま評価しないというふうに言ったじゃないですか。で、バース・オブ・ネーションもそんなにいい映画だと思わない。まあ、奴隷物っていうのはまああるわけですよね。で、ありますし、それに、それこそ、それでも夜明けるとかに比べると、やっぱこれってやっぱその、実話とはいえね、 っぱそのカタルシスというか、その悲劇をこうテンション上げていくような方法、その、まあ、反逆っていうから、結局最終的にはこのネイトというこの男の人は、あ、ね、ナットという人はね、実際にその奴隷をこうバーッとやったっていう人は、まあ悲劇的な結末を迎えるわけなんですけど、それでももうこのカタルシスみたいな、まあ、悲劇がこう、まあ、娯楽として消化されるとか、悲劇に喜びを見出すみたいなことでこう解釈してるんですけど、言葉の意味を。用意されてるので、それってまあ別にまあ、ありもんというか、まあ映画の作りとしてはまあすごく実に無難な作りでになってるなというふうに思ったんですよ。で、そう、それでも夜を明ける中、一切最後まで救いがないですから、その、一応救われて終わるということではあるけど、もう徹底して過酷な奴隷を描いたという作品の後に比べると、なんかちょっと作りとして弱い。で、あと、風景描写とかっていうのを入れて、結構その映像綺麗なんですけど、なんかそれも無難なんですよね。で、あと、気になったのが、まあ、途中でその歌を歌ったりするっていうシーンがあるんですけど、なんかピッチが高いというか、声が高いんですよね。音がクリア。だからなんかこう今一つなんかこう重みに欠けるんですよね、映画的な全体的なさ、見てて展開していくと、もちろんこうハードのとこあるわけですね。それこそ、まあ黒人であるということだけで、例えばこうちょっとね、自分の敷地内から離れただけでレイプされてしまったりとかっていうことってのはもちろん悲劇としてわかるんだけども、僕なんかやっぱ映画として見ちゃった場合って、これってすごく意地悪な見方かもしれないけど、まあいくつかあったんじゃないか。それこそ黒人ということから離れたって、それこそ白人と言われる人たちの話だって、もしかしたらそういうことあったかもしれないなっていうふうにちょっと冷静に見ちゃうんですよね、俺って。だからスパイク・リーとかっていう監督はすごく偉大だったんじゃないかなってやっぱ改めて思いますよね。それこそあの人ってすごいその黒人というものを描いた作品っていうのがすごく多いかなっていうふうに思うんですね。Do the Right Thing、ジャングル・フィーバー、まあ、いくつか他にもあるのかなというふうに思うんですけど、マルコム X なんていうのもそうですけど、でマルコム X なんていうのも僕は実に無難な映画だというふうに思っていて、でそれは当時スパイクリーをかけた時に見てもそう思ったんですよ。もうそろそろこういう、なんていうの、いつも言うように、そのためになるけど面白くない映画に対して評価がだんだん厳しくなった時で、20歳ぐらいの時って、で大ちゃんがちょっと前にマルコム X 見た時に、いや俺あんま好きじゃないんだけどどうだって話聞いたら、いや普通の映画だっていう風にやっぱ言ったんですよね。そうだから何かそのなんて言うんでしょうね、気合を入れて、それこそ2016年に作られてるから、多分黒人のね対してのこう、暴行とかっていうことが現実として問題になった時期と重なるかなっていうのはすごくよくわかるし、意味合いとして大きいってのはわかるんだけど、映画ってなんかそれだけじゃないんじゃないかと、やっぱメッセージ性うんぬんっていった場合とかっていうことに関しても、そのやっぱ下手な芸術性っていうのはついやっぱ邪魔してきますよね、さっき言った風景描写だったりっていうところで。であとその映画作りとしてちょっと物足んないと思ったのが、まあ、最後の方暴動して、で、まあ、奥さんが出るわけですね。ナットという主人公の人には奥さんができるんですけど、黒人の。で、その人が、洗濯物を干してる時に、声だけ聞こえるんですよ、ナットの。で、奥さんのずっとアップね、ワンカットね。で、もう僕は遠くに行かなきゃならないよっていうことをこう奥さんに語りかけるっていう、声だけでそのナットを語りかけるっていうシーンがあるわけ。で、実際会話してるかなって思うんですけど、奥さんと最後に別れを告げるっていうシーンがあるんだけどさ、ここで終わればよかったのになぁというふうに思うわけね、映画として。でも最後ちゃんとナットがこの首吊りでその殺されるとこっていうのを描くんだけど、悔いはないと、その暴、反乱を起こしたことに対してっていうことを言って、まあ首を吊られて死んでしまうんですけど、そこで最後にその神を見るんですよ。このナットって人すごく心身深い人でね、その奴隷というのは素晴らしいんだと、その白人に仕えるのは素晴らしいということを一緒にその白人の奴隷主と共に回っていくっていう、なかなかタフなこうことをやらされるわけなんですけど、その最後そういう経験をした上で、最後自分が反乱を起こしたことを後悔はないというふうに言って、そのナットの顔のアップになって、多分その神を見るんですよね、逆光になっている女の人がシルエットで映るんだけど、多分ね、うーちゃん今笑ってますけどね、でしょ、なんじゃねえやって言ってるけどね、多分黒人の女性なんですよ、それって。で、 そうするとさ、まあ、シルエットになってるから、俺もよく覚えてないから何とも言えないんだけど、黒人女性かなというふうに思ったんだけど、ここで黒人の女性として描いた場合って、それこそ黒人の問題だけになんか集約していってしまうような印象があるわけですね。で、じゃあ白人だとまあそれはそれで、うん、この映画のテーマはちょっとそぐわない。だったら、せめて太陽だけ映すとかっていう方がなんか俺はいいんじゃないかというふうな、こうケチをつけたくなるわけだ、この映画って。だから、もう僕の中では黒人というその一つの人種だけでどうこうというふうに言うということが少し古いんじゃないかというふうに思ってるわけね。ゲイだからどうとかいうことっていうことでも映画って悪いけどちょっと成立しづらいんじゃないかなという社会性云々。例えば黒人の問題だけどこれ全人類的な問題であるっていうところまでこう一つこうブラッシュアップする必要があるような気がするんですよ。でバース・オブ・ネーションってなんかその辺が少し一歩前の映画っていう気がしていて、でまあ当然いつも言うようにすごく社会的に意味合いが大きい映画ですから、まあ批判する必要性がない映画っていうふうに僕の中では解釈してしまうんですよね。それは、まあインテリ層と言われるようなその批評家という人たちがわざわざケチつける必要がない映画、それは見る人にとってもそうで、というところでなかなかこう面白くないよというふうに言っちゃいけない映画なんだなんじゃないだろうかというふうに思うわけですね。そうすると僕なんかはいや面白くないから見ることない、遠い夜明けとか、それでも夜明けるとかもっと優れた映画、それこそ遠い夜明けの話いつもするんだけども、多分セル版、僕が見たレンタル版では最後スタッフロール出さずにそのアバルトヘッドを描いた映画ですけど、アバルトヘッドの活動家とかで不審な死を遂げた人たちの名前がスタッフロールの代わりにドンと出るとかっていうとこまでやったものに比べると、どういかがなものかという、そうなんだよね。あの最後反乱に参加した黒人の人たちが、それ以外の人たちも黒人であるというだけでどんどんその木に吊られていくんですよ。でそこで、ビリー・ホリデーが歌った奇妙な果実っていう、それこそ黒人の、男性が人が、まあ、その木に吊られてるということをその奇妙な果実というふうにその表現したという歌がありますよね。それを多分ニーナ・シモンという女の人の多分バージョンで流すんですよ。それを淡々と。そこで終わっていけばすごく嫌な気持ちでドヨーンとしたところになるのに、最後やっぱ救いを見出してしまうというところ、やっぱ、ネイト・パーカーやっぱ下手だなぁというふうに思っていて、なんか、わかんないです。その、まあ、ネイト・パーカーという人は黒人の人ですけど、まあ、黒人だから黒人の映画が描けるとかっていうのって、ちょっとどうなのかなぁっていうふうに、白人だから理解できないのかって言ったら、そんなこともねえような気するし、黒人の人が白人描いたっていいわけで、っていうふうに思うんだけど、やっぱ、ハリウッドっていうその体質も古いところがあるから、やっぱそういった、こう、映画の外部の話で意味合いを持たせる必要性ってのはすごく重要なのかもわかんないけど、僕はただ映画見るだけなので、まあ、まあ、だからなんだよと。言っちゃうなんだけど、これこそ、ドラゴン怒りの鉄拳とかでさ、最後ブルース・リーがさ、こう、日本兵に向かってジャンプキックするっていうことと、別にやってること大して変わんないと思うんですよ。なんかもう少し味付けが何かすごく強烈なものが必要だったんじゃないかなという、それこそこういう映画だからこそもう今においては必要なんじゃないかというふうに思いますけどね。まあどうなんでしょう。まあ評判いい映画みたいだから見てみてください。僕はちょっとあんま買わないですけど、点数つけるんだったら歴史的な意味合いしかないというふうに思ってますから、まあ出来がすごく悪い映画ではないですけど、何か物足りなさをすごい感じる映画なので、まあ、点数映画だとすぐつけちゃうんですけど、見終わって70点69点とかですかね、なんかこう、まあ、まあ一番こうなんかもやっとする感じの映画でしたね。はい、まあでも見てみてください。はい、というわけで今日の1本目は監督さんと脚本と主演がネイト・パーカーでバース・オブ・ネーションでした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目は僕が大好きな女優さんが出てらっしゃいますね。監督さんと脚本が石井隆さんで、主演が夏川由依さんと根津銀八さんで、夜がまた来るですね。はい、僕ね誰にも言ってないんですけどね、夏川由依さんむっちゃタイプなんですよ。言ってたかすごくああいうね和風顔の人は好きなんですね。アジアンな顔の女性はで、いやエッチだなと思っていて、 夏川由依さんが出るって言ってちょっと見たいと思って、で石井隆さんって天使の腹渡という作品をちょこちょこ撮ってますね。この人は漫画家さんなのかな元はね。それで映画監督にも映画監督もやっていてという、日活ロマンポルノかなんかの作品かな、天使の腹渡という、そういう漫画を描いていたのを自分で後に映画化してということが、まあそれが結構評判いいのかな。であと昔見たのが、あの大竹しのぶさんと永瀬正敏さん主演の死んでもいいって映画を見たんですよ。でこれがね結構僕は好きでね、そうだから石井隆さん久々今回で多分16年ぶりぐらいに見たと思うんですけど、ちょっと夏川由依さんと石井隆さんってなんかちょいちょい名前聞くから見たいなと思って、まあ、今回見たわけなんですが、ストーリーがですね、ヤクザを描いた作品で、夏川由依さんがまあいるんですよ、女性でね。でその旦那さんというのが麻薬 G メンで、ヤクザの内定活動みたいなのをやってるわけで、そこである日突然殺されちゃうんですよ、バーンね。これをあの人やってんだ、長嶋俊之さんがやってんだけど、でオープニングそうすると殺されちゃうわけで、夏川由依さんがあの復讐をそれでそのしようとするんですよ、そのヤクザの組織に対して。でしようとする矢先に、あのねこうほら前こいつが裏切り者だってことがバレちゃったかなんだかで、夏川由依さんの家にさ来るんだよ、そのヤクザの若い連中が。でも骨も何もかもさ全部もうぶちまげられちゃってレイプされちゃうわけ、夏川由依さんが。いや結構過激なんだよねそれもね。それでレイプされた後復讐を決意するんだけど、しようとしたとこで根津銀八さんがその麻薬組織じゃねえ、そのヤクザのさなんか若頭みたいな感じでそれをこう止めるわけね、やめろね。多分夏川さんの子ちょっと綺麗だなと思って好きになってるんじゃない。でも夏川さんはその後もずっとその寺田実さんかの寺田実さんのそのがボスやってんだけど、そのボスを殺すために近づこうとするわけで、そのボスがいる、よく行ってるなんかこうクラブみたいなとこでホステスやったりとかして愛人になるんですよね。それでこう殺すチャンスを伺うんだけど、この寺田実さんがやってるヤクザのボスってのはなかなかエキセントリックな人物で、椎名桔平が出てくるんですよ。ずっと日本刀を持ってるヤクザ出てくるんですけどね、日本刀を鞘に入れた。で自分が抱いた後に、寺田実が抱いた後に椎名桔平に対してやれね、やれ、もうしゃぶ漬けにさしてんのよ夏川由依さんを。でも意識もろとしてる中、抱け抱かなきゃ出てけっていう風に言うわけ。この寺田実さんがすごい貫禄出そうとしてるんですけど、僕仁義なき戦いずっと全部見てるんで、それに比べるとねなんか迫力不足なんですよ。ずっとやっぱね、山盛りの親父の弾を取っちゃいますけど、菅原文太とかに比べるとつまんねえと思うんだけど、で石根切符無理やりレイプしたりするんだよ。でその後もガーッと夏川優がさね、寺田実をこう刺そうとした寸前で結局殺せなくて、寺田実の怒りを買ってさ、むちゃくちゃボコボコにされて、しゃぶ中漬けにされて、なんか地方のね、なんかこう、バスへのバーみたいなとこに売られちゃうんですよ。で、それを根津銀八が助けに来るわけ。やめろ、もうお前こんなことやるんだ。ね、根津銀八かっこいい。そしたら、夏海もしゃぶ漬けにされてるから、前はすごい綺麗な女の人だったに、シャブくれよシャブよシャブくれたら一発やらしてやれよシャブくれよね、夏川由依さん。結婚できない男っていうけど、お前そんな状態だと結婚できないよって俺心配になるぐらいね。俺の由依がって思うわけ、そこで。で、根津銀八さんがそれを献身的にね、介護するんですよ。ずっと1ヶ月ぐらいかけて。で、まあ愛し合うようになってっていうことが、まあ話のクライマックスになってくるんだけど、この映画さ、夏川優がレイプされたりして、いや、レイプは実際にはもうあれだけど、ついさ、ちょっと、こう、映画の中の表現として、どんなことになるんだろうって、やっぱ気になるわけ、ちょっとさ。どんなすごいことって思ったら、もう、おっぱいは出すわさ、結構ヌードで結構、ずっとやりまくるんだよ、夏川さんって、いろんな男と、抱かれまくるわけ。はぁって、ちょっと、やっぱ、 映画のネタとしてさ、それって目引かれちゃうんですよ、つい。目引きつけるわけ。あーってこうなるわけ。で、見てるんだけど、ちょっと表現がやりすぎで、なんかだんだんつまんないんですよね、この映画って。それこそ、ずっと日本刀を抱いてるヤクザってどうです？さすがにちょっと。椎名桔平に対してですけど。それで、だけって言うでしょ、寺田みのりが。そこもさ、アマゾンとかだといいって言うんだけど、夏川由依さんヌードにして、照明をそこに当てるんだよ。その、女の人の大事なとこに。で、そこで夏川さんが浴槽でこう、ダーンと倒れてるとか、なんかちょっと、なんかやりすぎじゃねえかっていうふうに俺なんか思っちゃうんだよね。最後もちょっとこう、ネオンがなんかこう、ベーンっていいタイムに倒れてきたりとかするんだけど、なんかこの映画で見ると貧乏臭いんですよね。なんか、鈴木清純の話よくするけど、鈴木清純ってやっぱ偉大かなって思うんだけど、鈴木清純がそういうことやるとなんか全部決まっていくのに、なんか石井隆だとなんかこう、だと、アフレコなんですよ、この映画って。なんか不思議なんだけど。そうするとね、ネズ銀髪さんはかっこいいんだけど、なんかやたらとこう、例えば歩くだけで、へっ、へっ、あと、おしぼりちょっとこう拭くようなとこでもうタオル拭くだけで、こう、いちいちそんなこと現実、実際には言うかなっていうようなことを言ったりするんですよね。あと、途中でそのネズ銀髪がその夏川優を抱くときにさ、ね、君は綺麗だよ、誰よりもって言ったりするわけね。で、これさ、インタビューをちょっと見てたときに、ネズ銀髪さんがそのセリフ恥ずかしいから言いたくないって言ったらしいんだよ。ね。そしたら、監督が、いや、本番になったら言えますからって言ったら、本当に言えちゃうとこが不思議だみたいなこと言ってたんだけど、なんか、ちょっと、なんかもっと渋い映画かなと思ったんですよ、僕はこれね。仁義なき戦いみたいな、ちょっとまあリアリティと言われてるような雰囲気に、そういう女の復讐劇がついて回るものかなと思ったら、なんか結構漫画っぽいって言ったら漫画に対して失礼だけど、まあ他にいい表現も僕はないんで、ちょっとそういう風に使わせてもらいますが、なんか軽いんですよね、なんか見ててね。だから夏川優衣以外はなんかま見どころがないなという。夏川優衣はよく頑張ったけど、寺みのりにしても椎名桔平もいい役者だと思うんだけどさ、なんか最後ボロボロにされちゃうのね。それこそ他のレビューで書いてあったけど、ゾンビシーナっていう風に書いてあったぐらい、なんか最後なんかこうボロボロになりながら、あーってなんか日本刀持ちながらこう追っかけてきたりするんだけど、なんかつまんないと思って。で、夏川由衣さんもなんか後輩になるにつれてもうただ泣きわめいてるだけって感じになっちゃってさ、なんかそんなにいいかなって僕は思ったんですけどね、見ていてね。でも何か気になってはしまうというとこなんですけどね。明るさがないんですかね。シャブくれよシャブとかって言ったりする、言い続けますからね。主演の二人以外は基本的に嫌な人しか出てこないっていうところもこの映画の特徴かもしれないですね。なんかその辺でちょっと映画としてのバランス、なんか作りとして愛ですよね。なんかこう、なんか予想がつくんですよね、なんかちょっと見ていてね。そうだから石井隆は夏川由衣に感謝すべきでしょうね。本当に夏川由衣さんがこう体張ってくれたというとこだけで多分残っていく映画かなというふうに思ってますから。でもなんかこれ見てあんま大した監督じゃねえじゃんっていうふうに思ったんで、あんままた持ち上げるのはいかがなものかと思っても、その辺もサブカルによく反省してもらいたいと思いますね。というわけで今日の2本目は、監督さんが石井隆さんで、脚本が石井隆ですね。これも石井隆さんで、主演が、夏川由衣さんで、ネズ銀髪さんってインタビュー見てると普段全然違う人ですね。映画で見るとなんか結構こわもってないイメージだけど、普段もなんか腰いくそうな、あ、そうですね、あ、いや、そうですね、ちょっとこの役もとかって感じで、またそれはそれで魅力的だった。いや、これね、ネズ銀髪さんはたまに映画で見るんで、すごいその死んじゃったことはすごい悔しいですよ。なんでだよと、頼むよって。病気だったでしょ、うつ病かなんかかな。古谷正人とかもそうですよね。あと萩原流れとかもそうかね。出てきて面白い人だというふうに思ってますんで、やっぱあんま死んでほしかねえな。まあここにいろいろあるでしょうけど、いや今だとそうよ、いつもレビューで文句言う人だとそうですよね。サブカルの連中とかよく文句言うじゃないですか。つまんねえが、なんでつまんねえって言わねえのっていうふうに文句言うけど、 それでもね、あんまそういうことやってほしくないね。自殺してもらったりとかしてもらいたくないわけだ。ちょっと頼みますよ、その辺はね。ラジオ聞いてる人でもね、もう死んでしまいたいと思っても、ちょっとそれはまあ映画とかで見る分にはカタルシスで面白いけどね、ちょっと現実ではちょっとタフなんでね、ちょっと勘弁願いたいね。というわけで話全然変わりましたけども、まあ大して面白くない、夜がまた来るでした。というわけで以上、レビュー 2.9 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、言いたい放題ですね。こんなに悪口言うラジオってないじゃないですか、今のご時世。もうつまんねえよとかっていう風に言うとさ、でもいいでしょうね、こんぐらい言ったっていいでしょう。誰かが1億2000万人住んでてみんな素晴らしいしか言わないと気持ち悪いもんね。それはそれでね、やだよっていう風に。でも僕 SNS とかだとこんな表現しないんですけどね、やっぱラジオでマイクの前に立つとバカ野郎だよこんなやつはとかって言ったりとかさ、ぶん殴るとかね、ぶっ殺すって言うとダメみたいだから、ぶん殴るぐらいだったらいいのかなと思うんですけど。まあ、とにかく、レディオに行っておきよではですね、皆様からのメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってちょうだい。はい。というわけで、こんな感じのレディオに行っておきよでした。また来週。